村上和夫のスイッチオンで生きよう。この番組では生命科学の分野で50年以上にわたって研究を続けてきた私が得た気づきや学びをリスナーの皆様と共有したいと思っています。私はね、日本ではね、あんまりパッとしない大学院生だったんですよ。なんで学生時代にあんまり勉強しませんでね、このままで行くとね、兄弟の恥になるって友達が言うもんですからね。大学院に行ってね、補おうと思って大学に行ったんですよ。マスターコースにね。そしたらね、私の災難はね、私、大学院の学生中ね、先輩とペアで実験するんですよ。この先輩がすごい先輩でね、もう、とにかく気力はある、体力はある、学力はあるね。どれをとっても私よりも優れてるから、コースとペア組むのは災難なんですよ。しょっちゅう劣等感に苛まれてね。それで、屋上で時々泣いてたんですよね。私を支えたのはね、やっぱり先輩がね、アメリカに行くんですよね。その、まあ、学業とね。私はね、アメリカに行きたかったからね。まあ、あんな先輩でも行けるんだから、俺も行けるかも。で、学位だけは取ろうと思って、学位を取ってね、アメリカ行ったんですね。やっぱショックを受けましたよ。
アメリカで。
そう。もう、やっぱね、断然違うんですよ。
断然違う。
はい。給料が10倍なんですから。学位。10倍ですよ。私よりも10年前に行ってたら100倍違ったんだ。これはね、桁が違うんですよ。そうするとね、人間っていうのはね、やっぱ給料をもらえるっていうことは評価されたっていうことでしょ。なんで評価されると嬉しくなる。それから環境が断然良かった。もうあのね、私は貧しいからね、ただスーパーマーケットなんていうの行くとね、もう圧倒されるわけでも強くなって。で、みんな食費を削ろうっていうのでね、安くてうまいものはないかっていうのでね、誰かね、犬の缶詰がね、犬印の缶詰が安くてうまいって。
犬
で、日本人がとでね、お犬様がね、ドッグフードを食べる10週間を。だからあの頃の日本人はね、アメリカの犬以下の食事だったわけだ。そういうことでね、それからその生活環境が違って、給料が高くて、しかしね、英語がわからんじゃな困りましたね、最初は。もう
全然喋れない状態で行かれたんですか？
喋れたけど通じないんで。練習していったんだけどね、アメリカはね、犬でも英語わかりますからね、犬が英語わかるんですよ。それがわからないんだから、俺たち犬以下やな。なんで給料もらったかちょっとね、こうやって英語で論文を書いたんですよ。科学とか医学の世界はね、英語で論文を書かないと生きられない。だから、ね、書いたり読んだりするのは少しできるんですよ。しかし聞いたり喋ったりするのがほとんどできない。私が救われたのはね、医学部に行きましたからね、病院との近くでね、しょっちゅう綺麗な看護さんと施設が患者さんたちはみんなニコッと笑うんですよ。クイックスマイルって感じがいいでしょ。全然知らないんですよ。だから日本で全然モテなかった私がね、急にモテ出したかと思ったらね、先輩がね、お前あれは挨拶ないからな、誤解したらいかんって言っちゃうけどね。しかし言葉が分からずに、しけてる私にね、ニコッと笑って通り過ぎていく。で、もうこれは天国やなと思って、酒はうまいし姉ちゃんは綺麗だちな。それでね、しかしそういうことでやっぱ環境が変わったっていうので、私のね、ということは認められたということと、やっぱその物理的な環境とか経済的な環境とか非常にいいんですよ。しかしあのそこで私のね、スイッチが、その環境によって私の遺伝子が日本からアメリカに渡ったって何も変わってないんですよ。環境が変わった。しかし、アメリカのね、やっぱり厳しいとかって、アメリカの教授はね、僕たちは、昼ごはんも、夕ごはんも、学校の近くで食べてね、また研究室持ってやってたらね、毎日教授が来るんですよ。夜、食事が終わった後で。ウォッツニューって来るんですよ。
What's new?
New、
うん、
なんか新しいこと見つかったか。
Wow.
例えば、ね、What's new tonight? って言うんですよ。
今夜。
今夜なんか、そんなことがあるわけがない。年に1回か2回、What's new がね、あれはいいんだよっていうところですからね。これがね、やっぱりね、アメリカの厳しいところなんですよ。new がなければ生きていけない。教授といえどもね、常に勉強して、
はい、
みんなのことを掴んだけばね、良きように取り上がらないというわけにいかないんです、アメリカ。しかし私の研究環境が非常に私にとっては良くてね、
うん、
そこで一つ論文ができて、俺もこれでやっていけるかも分かんないなと思ったのがアメリカだったんです。
うん、
だから私は環境を変えたらね、
うん、
遺伝子のスイッチがオンになるっていうのはね、そこの実感も入ってるんです。
う
ん、
なるほど。
私は2年半ぐらい行って、一回日本に帰ってきて、また行くんですよ。
うん、一度帰国されて。
はい。大学紛争っていうのが起こりましたね。
ああ。
分かっちゃう。知らないですよ。そうですよ。
東
大の安田講堂が封鎖されるとか。
映画でしか見たことない。
そうですよ。
はい。
その、まあすごい時代。それで僕はもっぺんアメリカに行って、しかし約10年おりましたから、私は英語で最後は講義しなきゃならないんですよね、
はい、
私がアメリカに行かなかったらね、私が英語で講義するってことは絶対に遅れない、
う
ん、
そうですね、うん、
だからね、やっぱり環境が変わる必要性があるとね、
うん、
スイッチがオンになるんですよ、
うん、なるほど。
しかしアメリカの学生は生意気でね、しょっちゅう質問するんですよ、大学講義の最後に。それからね、試験で答案を返すとね、文句言ってくる学生がいる、
うん、
点数が先生これ低すぎるってなる、
うんうん、
私一生懸命採点したから、ね、お前ここ違ってんじゃないかって、ね、その一番肝心なところは先生の発音が大変悪くて聞き取れなかった。人の言われにつけ込むなって。
理論が上手な国ですね。
そうですよ、はい、そこで撃退できないからね、傾向と対策っていうのがあってね、はい、一番いい答案をね、
はい、
返さずにね、
はい、
コピー取って持っといてね、
はい、
私の人の英語のこれだけいい答案書くかもしれないんだから、お前たちのお前の答案の点数が低いのは私の英語のせいは、まあ、少しはあるけど勉強したかなかって撃退するんですよ。それから今度1学期終わると、ね、大学側が学生にアンケートを配って、
はい、
先生の授業態度を採点しなさい。
うわ、そんなのが
今日本ありますよ。
はい、今
もう40年ぐらい50年前からある、
はい、
だからね、僕の知ってる限りはね、アメリカの大学の方がね、緊張関係があるんです、うん、お互いに評価をし合ってる、
なるほど。
そういう厳しさもね、学びました。
うーん、
それからやっぱり研究ではね、やっぱりアメリカの先生はプロなんですよ、
はい、
プロというのは成績が上がらなければクビになるんですよ。
あ、なるほど。
身分がつながるんですよ、その、うん、ある程度ここに行くと研究費が取れなくなる、
うん、
申請して審査を受けますよ、
うん、
だノーベル賞学者の研究の申請を若い教授が落とすんですよ、自分の先生の申請書。
うわ、
すごい世界 ね、
で
この先生は昔はね、
はい、
素晴らしい研究をされた、尊敬が対すると、この申請書は何、実績がないじゃないか、しかも論理的に少しおかしいと、落とすんですよ。ここがすごいところですね、
はい、
そう、カンカンって怒るときはしょうがないんです。公開論争なんかで怒ってね、若い落とそうも必死ですからね、
うん、
だからプロなんですよ。だからアメリカの科学界が強いのは、ね、やっぱプロを養成してるんだよね、
うん、
ノーベル賞ノーベル賞5年経てばただの人って言ってんの。あれは過去の業績ですよって、今なんぼの世界なの、あれはこれからどうするの、で私はやっぱりその研究者としてあれかとかと、そういうプロの世界にね、
はい、
端っこにおったっていうことですよね。
なるほど。
それが私にとっては財産になってますね。
なるほど。63歳を過ぎてからも研究
者として、プロ死ぬまでね
やっていかれたっていうのも、そこでスイッチがカチッと
入ったんじゃないかと思いますね。僕は奥手ですからね。
奥手
だから人生はいつでもいつ でも自分の花は咲くんやと思ってますからね。
うん、先生すごく大事にされてる言葉ですよね。
そうそう、自分の花は、そう、自分の花が咲くんですね。だから今日本は人と比較するでしょ。うん、さ、偏差値で比較すると、うん、出来のいいのは一握りで、
はい、
みんなのは低い人が多いんだから、ね。うん、しかし偏差値とか何か一つ比較するために生まれてくるんじゃないと僕は思ってますから、うん、まあ、そういうことはまあおいおい喋りますけども、うん、私自身の経験からもですね、やっぱ環境が非常に大切で、うん、あのスイッチの映画でも石川遼君の話が出てきますけど、
はい、
あれはマスターにも 5回くらい呼ばれてるんですね、
はい、そうですね。
あれやっぱりお父さんが育てたんだな、
うん、家庭環境がブログを作ったんですね。
そうですね、
うん、あんまり石川家はそんなに抜群に運動神経がいい方が
全然良くないって言ってましたよね。親戚もプロはいないって。もちろん彼が才能があったと思いますけども、やっぱ一つはゴルフというのを選択するのが良かったんですね、
うん、
あれが野球選手だとね、あそこは行ってないかも分かんない、
うん、
自分に最も適切なのは何かっていうことをやっぱり本人は分からないけど親がある程度見抜いたんだろうな。
なるほど。
環境がいかに大事かっていう。
そうですね、遺伝子が関係した環境ですね。
うん、
それはオオカミに育てられたらオオカミ少女なんだもん。
そうですね、
遺伝子変わってないですあれ、
うん、人の遺伝子です
ね。そうですね、遺伝子、まあ、酒飲んだら皿の遺伝子がスイッチがオンになる
トラの遺伝子とかねよくスイッチ入ってる人もいますけども大変面白いお話をありがとうございます。
いえ、どうしまして、
はい、リスナーの皆様にお知らせです。全国で話題となっている村上和夫ドキュメントスイッチの4月の上映会の予定は次の通りです。4月13日日曜日、広島市まちづくり市民交流プラザ、映画スイッチ自主上映会&鈴木直樹監督講演会、主催は虹色ハート今村邦夫さんです。4月14日月曜日、ライフガーデン堺ホールスイッチ上映会、主催は2013青い星藤崎さんです。4月29日月曜日祝日、岩手県大船渡リアスホール、命と未来が輝く日、鈴木監督入江監督ライブトーク、主催は映画を届けようプロジェクトです。各上映会のお申し込み方法詳細はスイッチホームページをご覧ください。